ユダの手紙を今日もお開きください。過去の失敗から学べと、まさにこれがユダが伝えたかったことです。ユダは偽りの教師たち、預言者たちに例外なく下った神の裁きを今一度読者たちに思い起こさせることによって、偽りに惑わされてはならないという警告を発しました。また同時に、偽りが必ず入り込んでくるから神の真理にしっかりと立てという、その励ましも与えたわけです。またおそらくこのような過去の裁きというものを明らかにすることによって、この偽りの教師たちに対しても目を覚ますようにと、そして偽りから離れて真理に立つことを期待もしていたはずです。しかし悲しい現実はというと、彼らは、この偽りの教師たちは偽りから離れることなく人々を惑わし続けていました。その嘆きというのが実はこのユダの手紙の中にあふれています。今日私たちはこの8節のところから見るわけですが、最初に見ていただきます。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものでありと。それなのにこの人たちもまた同じようにと、こんなふうに書かれています。このようなことがあったにもかかわらずということです。それなのにというのは、このような神様の審判が神に逆らう者たちに下ったにもかかわらず、彼らを同じようにと、まさに過去のそういった人々と同類であると、裁きを受けた人たちと同じことをしていることをユダは嘆いています。この教会の中に入り込んできた偽教師たち、すでに私たちは4節のところで彼らの本性というのを見てきました。ユダはそれを見事に暴いてました。3つのことがありましたよね。彼らはまさに不敬虔な者たちだった。神を敬うことも、神を礼拝することも、神を恐れて生きることもしなかった。自分たちの快楽のままに生きているわけです。また2番目に、罪の中を彼らは歩み続けていくために、神の恵みの真理を曲げていたこと。自分たちに都合の良いように、神の御言葉を、神のこの恵みの真理を曲解していたことをユダは教えてくれてました。また決定的なのは、彼らが主イエスキリストが神であることを否定していたと。実に教会の中に入り込んできた者たち、立派なことを語っているかもしれない、立派な振る舞いをしているかもしれない、あたかも立派な信仰者であるような姿であるかもしれない。でも実際のところは、この人たちはまさにこういう者たちだと、ユダは彼らを丸裸にするわけです。神を敬ってもいない。罪の中を歩むために御言葉を都合の良いように曲げてしまっている。そしてイエス・キリストを否定する者たちであったと。そのことを明らかにしたユダは彼らに、そして過去において同じような人々に下った神の裁きを明らかにしました。そしてまたこの8節のところから今日見ていくわけですけれども、ユダは彼らの生き様を生み出しているその理由について、なんで彼らはこんな生き方をするのか、なんで彼らは偽りを持ち込むのかって、なんで彼らはこんな生き方を平気で行い続けるのか、その理由を、その訳を彼はここに明らかにしてくれています。この8節のところもう一度見ていただきますと、それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものでありと書いています。ユダはまさにこの偽りの教師たち、彼らは夢見るものであると、このように彼らのことを表現しています。この夢見るものっていう言葉ですけれども、新約聖書の中には2回しか出てきてません。ここともう1箇所は使徒の働きの2章なんです。 ペンテコステの出来事の時に、人々がそれぞれの国の言葉で話し出した時に、それを見ていた人々は、彼らは酒に酔ってんじゃないかと、そのようにその状況を理解できませんでしたでしょ。その時にペテロが話した言葉の中に出てくるわけです。ペテロは17節のところで、旧約聖書ヨエル書の予言がここで成就したことを明らかにしました。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は、この後なんです、夢を見るって。このユダともう一つ出てきているのは、この使徒の2章の17節のこのヨエル書の引用箇所、ここに出てくるわけです。ペテロが言いたかったことはこういうことです。まさに聖霊がすべての信仰者に注がれる、これはヨエルによって予言されていた予言の成就である。もちろん完全に成就しているわけではなくて、これはまた患難時代にそのことは成就していくわけですけれども、ペテロがこのペンテコステにおいて語ったのは、この夢、この方法でもって神はご自身の御心というものを掲示していかれる。だからなんとなくこう夢っていうと、私たちは眠っている間に何か見る夢を連想するんですが、ここで言われていることっていうのは、確かに神は神の真理を夢を通して明らかにされたことありましたでしょ、ね、特にこの初代教会においてそういうことが起こったっていうのは、まだ彼らの間にこの御言葉が完成していなかった。今は私たちはそういうことはありません。今私たちは神の御心を知りたければ、一生懸命夢を期待するんじゃなくて御言葉を期待するわけです。だってこの御言葉の中に神の啓示がすべて記されているから。でもそうでないときには、神はありとあらゆる方、いろんな方法を持ってご自身の真理というもの、それを明らかにしてこられたわけです。夢もその一つだったわけです。ですからその使徒の働きの中でペテロが語った夢、そしてこのユダの中で今発生するところに出てくる夢見るって、確かに同じ言葉が使われてはいるんですけれども、全く意味は違いますでしょ。神が夢を通してご自身の真理を掲示されたのと、この偽りの教師たちがしていたこの夢見るものと、ユダによって言わしたこの彼らの様子ですけれども、決定的に違うのは、彼らは自分たちが眠っている間に見る夢、それがまさに神から与えられたものである、これは神からの啓示であると信じてんです。ですから彼らがしたことは何かっていうと、神様の御言葉よりも自分たちが与えられたその夢、自分が見た夢、それの方がより重視されてたわけです。そこに問題があったわけです。だから彼らは何をしたかっていうと、彼らの信仰もそうですし、彼らの教えもそうですけれども、自分たちがそうして、これは神が啓示をくださったんだと言って、自分たちの夢を語るわけです。大変大きな問題だということはお分かりになりますでしょ。ですから彼らの語っていることっていうのは、神様が私たちにこうして与えてくださっている啓示とは全く相反するものを彼らは語ってたんです。ですからこの偽りの教師たちの問題点というのは、神の啓示でないこと、ただ彼ら夢を見たに過ぎなかったんです。その夢をあたかもそれは神からのメッセージだとして信じてそれを語っていること、そこに問題があったわけです。この夢見るものっていう動詞は現在形を使っています。まさに彼らはこのように生き続けていた、このように歩み続けていたということです。ですからこの偽りの教師たちの問題って皆さんお分かりになったと思う。で、実はこういったことを語っている人たち今の時代にもいるんです、ね、自分たちが夢を見たと、神が私たちに啓示をくださったって、 大変危険な話です。繰り返しますけれども、この聖書の御言葉に加えてもならないし、これから除いてもならない。今私たちがいただいているこの御言葉っていうのが、神が私たちに与えてくださった啓示のすべてです。我々に神が伝えようとしたメッセージがここに記されているんです。ですから、誰かがもし皆さんに、私は夢でこういう啓示をいただいたとかいう人がいたとしたら、それは聖書の教えていることとは違います。そういう方法で神はご自身の御心を明らかにすることはないんです。こうやって考えますとね、何回も私たちはこのユダの手紙を通して学んできましたけれども、いかに私たちが聞いていること、読んでいる内容、それが本当に御言葉の通りであるかどうか、本当に御言葉がその通り正しく語られているのかどうかを吟味する必要があると思いません？皆さん、何でもかんでも信じていいわけじゃないわけです。神がおっしゃっていないことを、あたかも神からのメッセージであるように偽りの教師たちは、どの時代にあっても、どの場所にあっても語り続けます。だから私たちはそれが本当に聖書通りか、そのことを吟味しなきゃいけない。イエス様が私たちに与えてくださった大命令というのは、もう皆さんよくご存知のように、弟子を作りなさいということです。すべてのクリスチャンたちにその命令が与えられています。つまり、あなたにその命令が与えられています。で、弟子作りとは何かっていうと、もうご存知だから簡単にしか言いませんが、伝道と教化ですよね。私たちはイエス・キリストの福音を伝えるわけであり、そして救いに預かった人たちを御言葉によって養っていくわけでしょ。これはすべての信仰者に神が命じておられる働きです。私たちは福音のメッセージを語るときに、正しく神の福音を語ることが責任だということを忘れてはならない。どんなにその人が救われてほしいと願っていても、私たちは福音を水で混ぜて神のメッセージでないものを語ってはなりません。神がおっしゃること、厳しいなと思うでしょう。永遠の裁きを語るっていうのは、ね、みんなが聞きたくないかもしれない。でも私たちの責任は、神が語れというメッセージを語るわけです。神の御業を信じて、そして彼らが救いに預かったならば、私たちは彼らを神の正しい御言葉を持って教え養っていくわけです。神が与えてくださった御言葉、神が私たちに与えてくださった啓示、この聖書だけです。聖書だけです。ですから私たちは、この聖書が神からのメッセージであるゆえに、この御言葉の権威を認める必要があります。そしてその権威を認めるだけでなくて、私たちはそれに従っていくことが必要です。宗教改革者たちが戦ってきたように、私たちも御言葉の真実さとその権威のために戦い続けていくことが必要だということは、もう言うまでもありません。パウロが遺言と言われているそのテモテ第2の手紙の中で、御言葉を述べ伝えなさいということを命じました。継続して御言葉を語り続けていきなさいと。なんでそんなことを彼が警告したというか、そんなことをチャレンジしたかというと、彼はこれからの時代がどうなっていくのか、そのことを知った上でこのメッセージを与えてましたよね。御言葉を述べ伝えなさいと、というのはと理由が書かれています。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからだって。これから教会はますます自分たちが聞きたいことを語ってくれる教師たちを集め始めるということです。聞きたくないこと、自分たちが聞いててこう耳が痛いとか心刺されるとか、そういうことを語らない人たち、そういう人々を教師として集め始めるんだって。だから私たち教師の役割というのは、人々が聞きたい話を語るんじゃなくて、 人々が聞かなければならないことを語る必要があるわけです。それは教会の教師であっても、それが長老たちであったとしても、日小学校の教師たちであったとしても、一人一人の信仰者も同じことです。私たちの責任は神のメッセージを正しく正確に伝えていくことです。そして今パウロが言ったように、まさにそういう時代を私たちが迎えていることはもう言うまでもありませんよね。まさに彼らは自分たちの夢が神からの啓示であるように信じて、そのようなことを信じ、そのようなことを教えていたわけです。だから彼らは偽りの教師たちなんです。で、この偽りの教師のその本質というものを改めてこの暴露したユダ、だから彼らはこういう生き方をするんだって3つの生き方を示していることに皆さんお気づきになると思います。8節見ていただきますとね、夢見るものだって彼らはね、故に彼らは肉体を汚しと書いてます。最初に肉体を汚すと、でこの肉体っていうのは体の話です、ね、罪の性質とかっていうよりも体の話です。で、汚してるっていうのは、この言葉っていうのは染めるとか別の色に着色するとか、そして比喩的にこれは汚すとか汚染するとか堕落させるっていう意味があります。この汚しているっていう言葉で、新約聖書の中に5回この言葉は出てくるんですけれども、その中の1回は教えを破ることによって汚れたものになって過ぎ越しの食事が食べられなくなってしまうって、ヨハネの18章の中に1回出てきます。ちょうどイエス・キリストの裁きの時にです。過ぎ越しの食事が食べられるようになってはならないんで、彼らは汚れを受けまいとして、そのカヤパの官邸の中に入らなかったと、そのようにヨハネの18章の28節を書いています。ですから一つは、ね、御言葉の教えに逆らうことによって汚れたものになってしまって、この食事につくことができない、だから汚れまいとしていた、そういうふうに使われてるんですけど、あと残りの4回は何かっていうと、道徳的な汚れとか罪に染まっていくっていう、そういう意味で使われています。ですからこのユダが教えてくれることは何かっていうと、彼らは夢見る者たちであって自分のその体を怪我していたと。彼らが生活をしていたその生活の目的、その歩みの動機、それを次のように要約することができる。それはもう自分の肉欲を満たすことでしかない、自分のその情欲にその惹かれて、そしてその自分のその汚れた欲を何とか満たそうとしている、そういう様子です。ペテロ第二の手紙の2章の10節のところ、今日も何回か我々そこ見ていきますけれども、この非常に類似したところにこんなふうにペテロが教えてます。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうだって。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩んでる。まさにこのユダが教えたその通りです。肉体を汚している者たち、汚れた情欲を回して、そして肉に従って生きているって。パウロがテサロニケに手紙を送ったときに、神の御心をあなた方が清くなることだというふうに言いました。清くなることだということを教えるために、こういう歩みをしてはならないというんですが、こう書いてます。各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、その後神を知らない異邦人のように情欲に溺れずって書いてます。皆さんも言わんとしている内容を分かっていただきましたでしょ。この人たちは自分のその快楽のままに生きているんです。自分の肉の欲するままに生きているんです。神の御心なんかどうでもよかった。 彼らの考えていること、彼らはもちろんそれは表面的には見えないかもしれない、でも内側はそのように自分のその欲を満たすことだけ、その情欲にその惹かれて彼らは生きていたわけです。で、2つ目に、この夢見る者たち、彼らの歩み、彼らの生き方というのは権威あるものを軽んじているものだ、そんなふうに生きていると、そのように8節が続いてますよね。権威あるものを軽んじて、この人たちがどんな歩みをしてたのかって、ユダが教える2つ目は権威あるものを軽んじているって。で、この権威あるものって一体誰の話なのかです。この社会的に権威ある人なのか、教会という世界において権威ある人たち、そんなことを言ってるのかって。で、この言葉の元になっている言葉は主というふうに訳せる言葉です。主です。この言葉というのは支配する力とか支配という意味があります。おそらくこのユダが言わんとしたことは何かというと、主イエスキリストに対するその反抗、彼の権威を認めようとしない、この軽んじるという言葉は拒んでるとか敵対するとか反抗するということです。ですから彼らは私たちの主である神を拒み、神に敵対し、神に反抗して生きている。なんでそう言えるかっていうと、もうすでに私たち見たように4節のところで彼らはイエス・キリストを否定する者たちです。イエス・キリストが神であることを信じてない。いうふうに彼らはイエス・キリストに従おうなんて思わないわけです。で、皆さん、私たちは御言葉を通して教えられたように、我々人間というのは神に従う者として作られたんでしょ？そうですよね。なんか私たちがイエス様を信じたときに我々イエス様に従うという決心をしたと、なんかその決心というのは自由が奪われて嫌だなと、なんか自由が奪われるようでなんか損するような感じを覚えるなと、ではなくて我々はみんな例外なく神に従うものとして作られたんです。そして私たち生まれながらに神に従っていない、つまり神に対して罪を犯しているんです。神ではなくて神でないものに従って生きているんです。だから神に従っていくのかサタンに従うのかしかない。本来なら我々は神に従うものとして作られたのに、私たちの選択は神ではなくて、いえばサタンに従う選択をしてきたわけです。その結果私たちは何の自由もなかった。私たちは罪の奴隷として罪を犯すことしかできなかった。イエス様を信じることによって、イエス様に従う選択をして、イエス様に我々が従っていくときに私たちの選択ができたわけです。神に従っていくのか肉に従うのかって、初めて私たちは自由をいただいたんです。この人たちの問題というのは、主であられるイエスを信じないだけじゃなくて、彼らはその権威も拒んでるわけです。私の人生だから誰にも指図されたくない、これは私の人生なんだって。主が何て言おうと私はそれに従わないって。まさにもうさっきも言ったように救われる前の姿そのものでしょ。救われる前の私たちっていうのは自分の思い通りに生きてるわけです。ね、神に従う者として作られたにもかかわらず私たちはそのことを拒み自分の好きなように生きてきたわけです。まさにここにいるこの偽教師たちっていうのはそのままの姿です。だから彼らは救われていないんです。彼らはイエス・キリストを否定するだけじゃない。彼らはイエス・キリストの権威に従おうともしないんです。これ繰り返しますけど、皆さんね、 あからさまに彼らはイエス・キリストの権威に従わないとしてるんじゃないんです。見かけはあたかも従ってるようなんです。おそらく彼らはそういったことを人々の前でも話してるでしょう。でなきゃ騙されないからです。見た目は大変献身的な素晴らしい信仰者に見える。出なければ惑わされない。出なければ彼らのその勝手に見たそんな人間的な夢を神からの啓示であるなんて語ってそれに騙されることなんかありえない。ですから大変見た目は信仰者なんです。だから危険なんです。そこでユダはこうして時間をそしてスペースを割いてこのことを教え続けているわけです。まさにこのような歩みをしている人々っていうのは救われてない人たちであるって。詩篇の10篇の中にこうあります。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪いまた侮るって。詩篇の10篇の3のとこです。悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪いまた侮るって。結局この人々っていうのはね、悪者、彼らは神ではないんです、誇っているのは。彼らは何を手にしているか、ものなんです。そこで、己の心の欲望を誇り、貪欲な者たち、まさに神ではなくて、その欲を満たすこと、そのように生きている者たちは何をするか、主を呪っているって、また主を侮っているって。侮ってる。この神を軽蔑するんです。この侮ると使われている言葉、これはひどく嫌っているということです。未信者の特徴でしょ、救われてない人たちの特徴でしょ。彼らは神を憎んでるんです。だって愛してないんです。どっちかわからないじゃないんです。神を愛してないもの、まさに神を憎んでいる。それが証拠に神が憎まれることを選択してそのように生きているからです。詩篇の73篇のところでもこうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、悪者とはこのようなものだって。詩篇の73の11、12にはそのように書かれています。まさに神を信じていない者たち、このような人たちというのはこの方に従おうなんてみじんたりとも思ってない。私の好きなように生きていくって。それがこの二世教師たちの特徴である。このような人たちはこんな歩みをしているんだとユダを教えるわけです。三つ目に書かれてあるのは権威あるものを軽んじと書いています。あ、ごめんなさい、権威あるものを感じ、その後に栄えあるものをそしっていますって。この栄えあるものっていう言葉なんですけども、実はここにこのように訳されているこの言葉は栄光という意味がある言葉です。で、この言葉っていうのは神様への称号であったり、文字通りにこの言葉を訳すと草原な栄光というか、いずれにしろこの栄えというこの栄光という言葉を考えるときに私たちは神を思うわけです。ちょっとユダの24と25をご覧くださいます。24のところに、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとし、大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、栄光の御前にと書かれています。25節には、すなわち私たちの救い主である唯一の神に栄光尊厳支配権威がついています。栄光という言葉が出てきてますでしょ。ですから確かにこの8節のところで、栄えあるもの、ってこう言ったときに、じゃあ神のことなのかと。だって栄光というそういう意味がある言葉が使われているからって。実はここで言われているこの最後の栄えあるものっていうのは神のことではないんです。誰のことなのか、天使たちのことです。なぜそう言えるかというと、ね、皆さんね、今私が言ったようにユダの24節と25節のところで同じ言葉栄光と訳されている、 この八節のところでは栄えあると訳されている。同じ言葉が使われているんですけども、何が違うかというと、どっちも名詞なんですけれども、24節、25節は単数で使われているんです。この八節のところは複数で使われているんです。彼らは天使の話をするわけです。で、さっきもちょっと皆さんに見ていただいたペテロ第二の手紙の2章の10節のところ、そこに非常に今私たちが見ていることと同じようなことがペテロによって記されています。汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなのです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。で、この栄誉あるっていうところに、新改訳聖書の第2編だったら下の欄外のところに、あるいは御使いたちというふうに説明がされています。11節ご覧ください。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、主の御前に彼らをそしって訴えることはしませんと。ちょっと今聞いたこと、今読んだことを覚えてくださいね。ちょっとユダに戻っていただくとね、今8節を見ましたけど、9節に出てくるのは御使いの頭ミカエルの話でしょ、ね、そしてミカエルがサタンに対してどんなことをしたのか。大変この2つの箇所と類似しています。ペテロの手紙を見たときに、ペテロが言っていることは、この人々っていうのは栄誉ある人たちをそしってるって。ユダの手紙は栄えある人をそしっていますって。ですから少なくともこうしてこの2箇所を比べてみるときに、おそらくここで言われているこの栄えあるものっていうのは御使いたち、天使たちのことだろうと。で、さっきも言いましたけども、その後ユダの手紙の9節をご覧いただくと、御使いの頭ミカエルの話が出ています。なんでこんな話が出てきてるかって、それはこの偽りの教師たちが天使たちに対するその態度と、御使いの頭であるミカエルの、罪を犯した天使の頭であるサタンに対する態度、その二つを比較してるんです。いいです。この偽りの教師たちが天使たちをどう扱ったのかということと、御使いの頭で良い天使たちの頭であるミカエルが、罪を犯した堕落したその汚れた天使たちの頭であるサタンをどう扱ったのか、どういうふうに御使いに対して扱ったのか、どういう扱いをしたのか、そのことを比較してるんです。ですからこの8節のところで栄えある者たちっていうと、これはおそらく天使たちの話だろうと。で、何をこの偽教師たちがしてるかっていうと、この天使たちをそしてると書いてますでしょ。そしるということはもう見てきましたけれども、これは誰かに対して非難するとか、また屈辱的なことを話すとか、もっと簡単に言えば悪口を言うんです。彼らを罵るんです。彼らを抽象するんです。そのような態度を取ってる、そのようなことを彼らは実際に行ってるって話です。ユダはここで、我々は天使を崇拝すべきだと教えてんじゃないんです。天使っていうのは神様からもちろん作られたものであり、特別な役割をいただいてます。彼らは神の清さを守ったり、神の清さを称えたり、また律法の仲介者として律法を人々に伝えるために神によって用いられています。また罪人たちが救いに預かったときに天において天使たちの間に喜びが湧き起こるなんて、ルカの15章の中にも記されています。神のメッセージを携えて彼らは使わされてきたって。主イエスキリストの誕生の時もそうでしたよね。ですから確かに神によって選ばれ、そして神様によって用いられるこの天使たち、この天使たちはイエスキリストが地上に帰ってこられるときに 共に天使たちを引き連れて帰ってくる。何のためにかって裁きを行うためにです。マタイの13章の 49や50のところにもそのことが記されています。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを襟分け火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするって。イエス様が帰ってこられるときに天使たちを伴ってきて、そして彼らがその神に逆らう者たちに対する裁きを与える。ですからこういうことですね。いいですよ。ユダもそしてさっき見たペテロもそうですけれども、彼らは天使を崇拝するように読者たちをクリスチャンたちを励ましてるんじゃないです。それは偶像崇拝です。でも言ってることは、この天使たちは神によって特別な任務が与えられてるって。少なくともそれに対して私たちは敬意を表すはずなんです。ところがこの偽教師たちはっていうと、彼らのことを口汚く罵ってるわけです。天使たちに対して屈辱的なことを話してるって。このような態度を持って彼らは歩んでいたわけです。わかりますでしょ皆さん。この偽りの教師たちのその信仰の土台となっていたものっていうのは神の言葉じゃないんです。神の教えじゃないんです。自分たちの夢なんです。自分たちの勝手な考えです。自分たちの勝手な思いが彼らの信仰の土台でした。ですからこんな愚かなことを彼らは平気で行ってた。自分たちの間違いにまだ気づいてないわけです。大変この天使たちに対して傲慢な者たちで回ったわけです。そこで9節のところに、さっきからお話しているように、御使いの頭ミカエルと比較した上で彼らの間違いというのを明らかにしています。9節に、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争ったとき、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。この御使いの頭っていう表現はこのミカエルだけに使われています。このミカエルっていう名前なんですが、誰が神のようであるかと、誰が神のようであるかと、そういう意味を持った名前がこのミカエルです。誰が神のようであるのか。名前が記されている数少ない天使の一人です。数少ないと言っても、もう一人、それはガブリエルしかいません。天使たちの中でこの二人の名前だけが記されています。ダニエル10章のところには第一の君の一人とか、これはダニエル10の13ですけど、10の21にはあなた方の君というふうにあります。12章の一節には大いなる君とか、イスラエルの国の人々を守る存在。だから非常に重要な天使なんです。しかも最も力ある天使と言われています。お分かりだと思いますけども、天使といった場合、これは良い天使たちの話です。罪を犯していない天使たちです。罪を犯した汚れた天使たちの長は悪魔でありサタンでしょ、ね、ミカエルはその罪を犯していない清い天使たちの中の最も力ある天使、御使いの頭であると。さて、このミカエルと悪魔とのこのやり取り、悪魔と論じ言い争ったと書いてます。果たしてそんなことが聖書の中に書かれてあるんでしょうか。少なくとも私たちが見ることのできるのはモーセが死んだ時の話です。申命記の34章のところにモーセが死んだ時の話があります。そしてモーセが葬られた時の話が書かれています。申命記の34の5と6のところをご覧いただきますとね、こうして主の命令によって主のしもべモーセはモアブの地のそのところで死んだ。主は彼をベテペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知った者はいないって書いてます。 でちょっとこの34章の5節6節見ていただきたいんですが、特に6節ご覧ください。ます主は彼をベテペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたと。6節は主がモーセの遺体をこのモアブの地の谷に葬られたと書いています。実はこの主と訳されている言葉は三人称単数であって、彼というふうにも訳せるわけです。ですから多くの学者たちの間にこの主って訳すべきなのか、それとも彼と訳すべきなのか、そのそれぞれの言い分があります。でもおそらくここで6節のところで主と訳されている言葉は、おそらくこれは天使を指しているんでしょう。でなぜそう言えるかっていうと、この今私たちが見ているユダの9節のところです。どうも見つかいミカエルがこのモーセの体の埋葬に関して関わっていたようです。おそらくこのモーセの体を葬ったのはこの見つかいの頭ミカエルだろうと。でなぜこのような方法を神様がお取りになったのかって、普通だったら人々によってその遺体は葬られたはずです。モーセの場合は別でした。おそらく考えられるのは、イスラエルの人々にとってモーセは民族としてもまた霊的においても大変なリーダーでした。おそらく彼らは彼を尊敬するがあまり、彼の体が人々の信仰の妨げになってしまうということを案じて、この葬りをミカエルに神はお任せになったんでしょう。なのでもしモーセの体があれば、それを人々は崇めてしまう可能性がある。ですからおそらくこの申命記の34の6節のところで言われていることっていうのは、このユダの9のところに出てくるようにミカエルによってこのような技がなされたんだろうと。でちょっと皆さんに考えていただきたいのは、このようにユダが私たちに教えてくれたように、モーセの体について悪魔と論じ言い争ったとあります。で確かに旧約聖書の中を見てもそんな話は出てきてませんよね。モーセのその死に関しては今挙げたところに出てきたわけです。論じている様子は出てません。でもユダはここで論じ合ったと、言い争ったと書いてます。おそらくこの話は、まあ、確実なことはね、この話はこの読者たちの間にちゃんと広がってたんです。だからユダはあえてここでこういうことを挙げてるわけです。でなければ説明しますでしょ。ユダはあんまり説明してませんというのは、この話はもう読者たちの間でよく知られていたって。じゃあどういうところから人々はこれを知ったのかって。一つ言えることは、おそらく伝承によって、ね、何か書かれたものではなくて言葉によって広まったんじゃないかと、ヒーバートという先生はそういう可能性があると言います。またこういう説もあります。それは外典によるんだと。外典というのは、今聖典というのは今私たちが持っている聖書です。ここにいられなかった書物があるわけです。その外典と言われているもの、その中にモーセの昇天という天に上がるっていう、そのような外典があるんです。バークレー氏はおそらくそこから人々はこの話を知ったんであろう。でこのモーセの昇天によれば、バークレー先生によれば、このモーセの昇天にはその死体を葬る役目が天使の長ミカエルに与えられたという話を付け加えている。悪魔とミカエルとの争いに関しては2つの理由を挙げています。悪魔はモーセの死体の所有権についてミカエルと言い争ったと。悪魔は2つの理由を挙げたのであると。モーセの死体は物質だ、 物質は悪であり、それは自分の領域に属するものから、属するから、モーセの死体は自分のものだと言い張ったこと。第二に、モーセは殺人者だ。彼はエジプト人がヘブル人を撃つのを見て、そのエジプト人を殺してではないか。そしてモーセが殺人者ならば、悪魔はその死体を所有できるという。いいです。これっていうのはその外典の中に記されているわけです。おそらくそういったことが知られていたんで、ユダはそれを引き合いに出しているわけです。私たちがこの聖書から知ることができることは何かっていうと、先ほど我々見た申命記のあの中で、御使いによってモーセの体が葬られたって。そしてね、さっき言えばよかったんですけども、申命記の34の6のところにね、その墓を知った者はいないって書いてあるんです。で、この知った者はいないっていうこの者はね、ヘブライ語では意思という言葉を使っています。つまり人という意味なんです。つまりモーセがどこに葬られたか人間は誰も知らないって書いてあるんです。で、そういう書き方をしているのは、おそらく人間は知らないけれども、それを知っている者がいるというふうに見ることができるわけです。そうすると今私たちが見てきたのは何かっていうと、悪魔は知ってるんです。そこで彼はミカエルとの間に言い争うわけです。だって悪魔にしてみたら、そのモーセの体を使って人々を惑わすことはできるわけでしょ。人々を惑わして罪への誘惑を試みようとすることは可能であるわけです。おそらくそれでこのミカエルと言い争った、このユダの9節のところが言っていることは、おそらくそういうことだろうと我々は推測することができます。見ていただきたいのはそれじゃないんです。どのようにミカエルがこの悪魔に対応したかです。そこなんです。だってそれがここでユダが言いたいことなんです。相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言ったと書いてます。これがミカエルがサタンに対して口にしたことだったんです。あえて相手を罵り裁くようなことはせずと。この箇所直訳すると、彼は罵りの裁きを宣告する、もたらすことをあえてしなかったって。つまりミカエルはサタンに対して、お前はね、罪を犯してて、お前は永遠の滅びに至ってとかいうようなことを宣言したんじゃないって。ミカエルがただ口にしたことは何かっていうと、罵ることをしなかったって。主があなたを戒めてくださるようにって。実はこの言葉っていうのは、ゼカリアの 3-2 から引用されてるんです。そこに、ゼカリアという預言者は、主の使いの前に立っている大祭司ヨシアと彼を訴えようとして右手に立っているサタンを見せるんです。これゼカリア書の3章の中に出てきます。で、そこで主はサタンに対してこう言うんです。サタンよ、主がお前を咎めているって、ね。日本語違いますよね。ゼカリアの 3-2 のところでは、主がお前を咎めているって書いてある。でもそれは全くこの今私たちが見ている旧説のユダの、主があなたを戒めてくださるようにと同じことなんです。ミカエルがどうしたかっていうとね、この論争に終止符をどういうふうに打ったかっていうと、いいです、この偽りの教師たちは御使いたちに対して全く敬意を払うこともなく悪口を言って中傷してたわけでしょ、罵ってたわけです。この御使いミカエルはこのサタンに対して同じように、彼らと同じように罵ったかって、罵ってないんです。全部神に任せたんです。ですからこのミカエルはあえて相手を罵り裁くようなことをしなかった。つまり彼はどんな時でも罪を犯すことがなかった。そして全てのことを神に任せた。少なくとも、イエス、ミカエルもこの サタンは神によって作られた存在であることを知っています。大変大きな罪を犯したことも知っています。そしてこの言い争った中にあった彼はこのサタンを裁くことをしていない。それは全て神様に追い出しになった。気づきます皆さん。ここに偽教師たちはこの神から特別な役目をいただいているこの天使たちを口汚く罵っているんです、ね、でも御使いの頭このミカエルはサタンに対してもそのようなことを行っていないって。こうしてミカエルとこの偽教師たちがどんなふうに御使いたちを扱ったのか、そのことを比較してこの偽教師たちがいかに傲慢なのかということを明らかにしているんです。このことによってこのサタンとの論争にピリオドを打っているんです。非常に賢明ですよね皆さん。お気づきになりますでしょ。さすがこの御使いの頭ですよ。どんな会話がなされたかそれは記されていませんから分かりませんけれども、しかし少なくともこのミカエルは決してどんな時でも神の前に罪を犯すことはなかった。それに比べてこの偽教師たちはこのような罪を平気で犯し続けている者たちです。彼らに関して彼らは夢見るものであったと、そのようにユダは言いました。同時に最後10節見ていただきますとね、彼らは本能によって生きる者たちだとユダは言うわけです。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのですって。自分には理解できないって、彼らは何をやってるかわからないって言うんです、ね、今私たちが見てきたように彼らはその情欲に従って生きてるし、奴隷として生きてるし、そして神を軽んじて神に従おうなんて思いは全く微塵たりともないし、そして御使いたちに対してもこのような傲慢な態度で彼らの悪口を平気で口にするような、そのような存在だって。つまりユダは言うわけです。この人たちは何にも分かってないって、まさに動物のようだって言うんです。彼らはこういう生き方を通して、こんなその歩みを通して彼らの無知さを露呈してるって。でまさにここに書かれてあることがさっきから何回か私たちが振り返っています。ペテロ第2の手紙の2章の10節のところから13節のところに出てきます。12節見てくださいです。ところがこの者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそ知るのです。それで動物が滅されるように彼らも滅ぼされてしまうのです。大変似てますでしょ皆さん。わきまえのないって、まさに理性がないって、分別ができない、動物のように何が正しいかわからない、ね、まさにそんな存在だというわけです。本能のままに生まれつきの性質です、ね、だから彼らは何が正しいのかを知って、そして正しく行動するんじゃない、彼らは生まれつきのまま本能の赴くままに行動してるんです。で彼らのその行動を支配しているのは肉欲なんです。情欲なんです。神の御言葉に従って生きるんじゃなくて自分の肉棒に、自分のその欲望のままに生きるって、そのような歩みをしてるんです。まさに動物と同じだって。だから彼らには神の裁きがあるんだ。パウロがピリピ書の3章の19節でこう言っています。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は自分自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですって。ピリピの3の19です。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけですって彼らは滅びるって、この偽教師たちは。これが このユダがこの読者たちに与えたまた警告のメッセージです。偽教師たちはどういう者たちなのか、どういうことを彼らは行っているのか、その彼らの行いの背後にある思いとは一体何なのか、何が彼らをそのように駆り立てているのか、そのすべてをこうしてユダは明らかにするわけです。悲しい現実はこの人たちは神を拒んだ者たちです。彼らはますます罪の深みへと沈んでいきます。そして最後には彼らに永遠の裁きが下る。彼らに罪の清算がなされるその日がやってくるんです。こうしてまた今日もユダは、だから信仰者の皆さん、しっかり真理に立ちなさいって。繰り返し繰り返しそのことを伝えてくれます。私たちに必要なのはこの神の言葉です。これが私たちに必要なんです。これだけでいいんです、私たちには。しっかり真理に立ち続けなさいと。もしこの中でまだイエス・キリストの救いが分かってない人とか、救いに預かっていない人がいるならば、神の警告というのはあなたに対する恵みのメッセージです。だってまだ神様はあなたに悔い改める機会を備えてくださっている。手遅れになる前にこの救いに、あなたはその救いを求めて出てくることです。必ず罪に対してはその報いが伴うこと、そのことを御言葉は警告し続けています。罪から離れることです。神に背き方から離れて、この誠の神を信じてこの救いに預かること、そのことを心からお勧めします。お祈りしましょう。父なる神様、どの時代にあってもサタンがなすことは同じことです。偽りを持ち込んで人々を惑わせ、そしてあなたに従わないようにと、そのような働きを継続します。今日も私たちはそのことをこの御言葉から改めて教えられました。一人一人がどうかどんな時にも御言葉に照らし合わせて、自分たちの語ることが、自分たちのなすことが、自分たちの考えることが御言葉に沿ったものであるかをしっかり吟味しながら行動できるように、吟味しながら正しく語れるように私たちを助け続けてください。一人一人御言葉を愛する者たちですから、どうか御言葉をどんな時にも愛して御言葉に従えるように、神様あなたが助けを与え続けてください。ここにいらっしゃる方の中でまだあなたに背を向けている人がいるならば、どうかあなたがその心に働き、今日があなたと和解する日、救いに預かる時となるように、神様それぞれをあなたご自身で導いてくださるように、御言葉を感謝して救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。